ようございます。聖書と福音の時間です。8月6日は広島平和記念日です。人類で初めて原爆を体験した日、十数万人の犠牲者を思い、平和を願う記念日となりました。そしてあのイエス・キリストが十字架にかかられた日、その尊い犠牲は神と人とを和解させる日として今も全世界で覚えられています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。愛知県の岡崎市にある研究所で人間の生理反応について面白い実験結果が出ました。実は人間ってお金をもらうと脳が活性化するって言うんですね。特に大脳の活動量という部分が元気になります。ところがお金をもらうのと勝るとも劣らぬ反応を起こすものがあるんです。それは励ましの言葉を聞くことなんです。勇気づけられる言葉を聞くと、お金をもらった時と同じ領域が猛烈に活発化するんですね。この研究所では MRI という装置をつけた男女19人にカードゲームをしてもらいました。 MRI というのは脳の活動を一目瞭然で観察する機械です。ゲームに勝ってお金をもらうと脳が喜んでるのがよくわかるんですね。しかし同時に、さすがだね、読みが深いね、綺麗な勝ち方だねなどと励ましの言葉を聞くと、勝ち負けを超えて脳がハッスルしてくるって言うんですね。この番組ではリスナーの皆さんにお金を差し上げることはありません。しかし脳にも心にも命を与える言葉、神の言葉をお届けしたいと思っています。ところで聖書の中にはなるほどなと思う名言もあれば、一見耳を疑うような言葉も時々登場してくるんです。ある時キリストは弟子たちに向かってこうおっしゃったのです。イエスは言われた、誠にあなた方に告げます、私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。なんということでしょう。キリストは私のために父も母も捨てて従えって言ってるんでしょうか。そうおっしゃってるんです。これは大変危険な考えとは思いませんか。一歩間違うとわがまま息子の犯行を正当化するのに悪用されかねません。さらには家族崩壊、一家がバラバラになることを進めているかのように誤解されかねないのです。どうしてキリストは父母家族を捨ててキリストに従えとおっしゃったんでしょう。父母の中には理想的な父母だけではなく、厄介な父母がたくさんいることをご存知であったからだと思うのです。理想的な父母って何でしょう。それは息子娘たちが自分から離れて自立していくことを心よく許す父母のことです。私は先日世界犯罪白書というデータを見てびっくりしました。そこには殺人事件の犯人像が記されていたのですが、それによると国の貧富の差に関わらず、殺人事件の4割は家族間で起こっているということです。家族ってうまく機能している時には地上の天国のような場になりますが、こじれた家族って地上でもっととも居心地の悪い、人間の醜さが際立つ関係になってしまうんです。殺人事件にまで発展しなくても、実にたくさんの人が家族関係が原因で人生が重苦しくなってるんです。すでに父母が亡くなって何年も経ってるのに、その父母に植え付けられた傷に立ち上がれない人が私の友人の中にもたくさんいます。かくいう私自身も、身内に対しては他の人に対するより忍耐力がありません。ついケチをつけたくなるんですね。こうあってほしいという願いがものすごく強いんです。 しかしその願いは一見愛のように見えて支配なのです。ところで聖書の原則は父母を敬えです。先日ある方に教えていただきました。この敬うという言葉は重んじるという意味と同時に測るという意味があるそうです。両親の伝えたことの中で重要なことは受け入れよ。しかしそうでないものは取り入れなくても良いという意味です。私は先日バーバラ・ロゴフという女性の書いたエッセイを読んだんです。自由の味というタイトルです。彼女は長い間父親から肉体的、精神的、また性的に虐待を受け続けてきました。だから恐怖の対象である父親が俺の仕事の手伝いをしろと命じたとき、はいとしか言えなかったのです。その仕事とは、書類に彼女のサインをすることです。しかしその書類は、金融詐欺の書類だったんです。数ヶ月後、FBI が突然やってきました。そして彼女に、これはあなたのサインかと尋問したのです。はいと答えると、すぐさま、厳重警備の刑務所にぶち込まれてしまったのです。何が何だか訳のわからないうちに彼女は金融詐欺事件の主犯になっていたのです。しかしこの刑務所に入るときアメリカ政府は成人向けの更生プログラムを受けるように命じたのです。そのプログラムの中で長年にわたって虐待を受けてきた者たちにはどんなにひどい後遺症が現れるのか、しかしどんなに辛い経験も必ず癒すことができるのだということを学ぶのです。そして彼女はそこで聖書の言葉と出会うのです。カウンセラーがクリスチャンだったんですね。実は彼女はいつも不眠に苦しんでいました。いつも何かに追いかけられているような心理状態です。それは自分の弱さであると知りました。それで原点に帰り続ける努力をしたんです。原点とは何でしょう。私は訳もなく生まれたのではない。賢い神が私を作ってくださったんだ。素晴らしい神様の作品なんだ。親切な神様から愛されるために作られたんだ。しかし彼女は何かするとき、いっつも心の中から父親の声が聞こえてくるんです。お前なんかゴミだ。お前なんかクズだ。生まれなかった方が良かったのだ。でもそれが聞こえてくるたびに聖書の言葉でそのメッセージを置き換えるように努力したんです。神様は聖書を通しこうおっしゃるんですね。私の目にあなたは高価でたっとえ。私はあなたを愛してる。あなたは私の愛しい子供だ。あなたの汚れた過去や罪はキリストがすべて洗ってくださった。父母を捨てて私に従え。来る日も来る日も繰り返し繰り返し自分に言い聞かせたのです。人が私に語った言葉ではなく神が私に語られた言葉を思い巡らし続けたのです。そうしているうちにゆっくりと癒されていったんですね。ところがまたしてもショッキングなことがありました。せっかく聖書を学べるプログラムにいたのに彼女のいた刑務所が定員オーバーになったため彼女はレキシントン刑務所に移らなければならなくなったのです。この刑務所は全米でも凶悪犯が収容されることで有名な刑務所だったのです。しかし彼女はここでも神様の愛と配慮を知るのです。彼女の監修ミスター・リアが大変な人格者だったんですね。彼は彼女に人生に役に立つことや希望を語り続けてくれました。皮肉ったり侮辱したりすることが一度もないのです。彼女の父親が服役もせず、証拠不十分で無罪のまま世間でのうのうと生きているのを聞いた時には、まるで自分のことのように彼は憤慨してくれたのです。そんな彼がある日のこと、ロゴフさんを怒鳴りつけて言ったんです。すぐに私の執務室を掃除してこい。棚のものを一点残らず片付けてしまうまで戻ってくるんじゃないぞ。彼女はショックでしたが、部屋に入ってよく見ると、棚の上に大きい完熟のトマトが置いてあるのです。 それは彼女が食べたいなと以前漏らしたものです。そのトマトは一生で一番美味しいトマトのように感じたんでした。一見恐ろしく見える態度の中にも親切がこもっていたのです。キリストの十字架は恐ろしい処刑です。しかしこの中にこそ人の心を満たす完全な許しがあるんです。どうぞあなたの誠の父母である神のもとに何があっても従ってこの方を信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。